皆さんこんにちは。沖縄本ライブラリとして県内および県外で発行された沖縄本のあれこれ、耳で聞く沖縄本書評をネット配信でご紹介しています。案内役は私、中村和恵、そしてコーディネーターをフリー編集者の宮城和春さんにお願いしています。宮城さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今週お持ちいただいたのは話題の本ですね。
そうですね、これは2012年に発行されているんですけども、今でもロングセラーとして書店に並んでいる本ですね、はい、私もこれを読む開くたびにちょっと懐かしい思いに駆られる本ですね、うん、持ってまいりました。タイトルが、復帰前へようこそ、沖縄懐かし写真館、海野文子さんがお書きになりまして、新生出版から発行されております。
はい、私は復帰直後なんですけれども、はい、生まれが。でも、なんかもうめくっていくと、沖縄の今のこの場所はこうだったのかっていう、本当に懐かしい写真がたくさん出てきますよね。
ですね。まず表紙から懐かしい写真があるんですよね。うん、多分これは波の上の波のその会場、水上店舗。
水上店舗、こんな感じだったんですね。
はい、で中城城市の、はい、遊園地。
これはね、話には聞いたことあったんですけど、はい、こんな感じなんだ。
で、県庁ですよね。はい、そしてカルテックスの看板、うん。そういったものが表紙にまず展開されていますね。
これだけでいろいろ話が膨らみますよね。
はい。で、目次を開いてみるとですね、まず第1章が子供。で、第2章が暮らし。で、第3章が交通ということで、まず子供をですね、うん、マンモス湖、遊び場。とかミッキージュースとか、はい、先ほど申し上げた中城公園の遊園地、
うん、
で暮らしで行くと山形屋とか大野山のプール、パイプライン橋、あとベストソーダとか、
はい、
天水タンク、
お
で交通は1号線とかですね、カルテックス、うん、外車パとかディーゼル機関車などがあります。
はい、もうねこの言葉聞いてワクワクしてる方もいらっしゃると思いますけれども、
いると思います ねで、まず開くと、まず一番最初に出てくるのがマンモス校なんですが、
う
ん、これが那覇の上学小学校
すごい数の子どもたちが整列しています。こんなにたくさんいたんですね、一校に。
そうですね、僕のいた学校、那覇市内でもすごく一番小さな学校だったので、何百名しかなかったんですが、はい、マンモス校となるとですね、運動場に入りきれないぐらい生徒がいたらしいです。
ちょっと今のね、少子化の時代にはちょっと考えられない。まあ沖縄はまだ元気ですけれども、それでもこんなにいる学校っていうのはなかなかないですよね。
ですね。小学校6年間一度も同じクラスになったことがないっていう人たちがたくさんいますので、
それぐらい
それぐらい多かったということですね。そうなんですね。本当にいろんな写真があるんですが、うん、本当にもうなんて言えば間仕切りを取ってバラって授業したりっていう風景があったりですね。
教室の雰囲気とかね。運動会もありますね。
はいはい、あと遊び場ですね。はい、昔は今で行くと絶対危険な遊び場なんですが、はい、材木、資材置き場ですね。で遊ぶ子供たち。
ワイルドです。
あと懐かしのですね、アメクにあったアイススケート場。
はい。話だけは聞いてますけど、みんなスケート楽しんでますね。は
い、ここで食うラーメンがすごく美味しかったという。
そうなんだ。それは知らなかった。
とかですね、やっぱり私たちにとって懐かしいミッキージュースですね。本当にこういう、これ開くだけで、はい、多分一日話ができます、ね。
そうですね。盛り上がりそうですね。はい、さあ、その、今ね、最後に紹介していました。ミッキージュースについて、紹介されたページを朗読します。当時、そんなアイスケーキと人気を二分する商品に、ミッキージュースというのがあった。これは珍しく子供向けに特化した商品で、売っているのも普通の商店よりも駄菓子屋が多かった。ミッキージュースは長細い三角形のビニールにグレープやオレンジのジュースを詰めた飲み物で、ビニールの表面にはネズミのキャラクターが描かれていた。富士屋飲料という会社が製造していたが、他社も同種のものを製造した。中にロケットの絵が描かれたロケットジュースもあったが、子供たちは同じ三角形のジュースはどれもミッキージュースと呼んでいた。飲み方はそれぞれで、三角の頂点をプチッと噛み切って飲むのが普通だが、中には凍らせたものも売っていたから、それを買ってガリガリかじって楽しむこともできた。宮城さんはどうやって飲んでたんですか？
僕らはやっぱり凍らせて 大事にかじって食べてたっていうふうに思ってますね。
いいですね。もうこれだけでもね、私は、飲んだよとか、凍らせたよとかで話題で盛り上がりそうですね。は
い、
ですね。
その後出てきたのは、チューチューっていう、その細長いものに変化していく、
はいはい。その前世というかね。はい、ああ、そうなんですね。
あと、中城公園の遊園地です。今、世界遺産で絶対こういうことできないんですけども、はい、場所この、
ちっちゃい観覧車がありますね。かわいい観覧車だな。
はい。はい、あと、帽子とかですね、乗っていたりします。あと、山形屋、はい、もう今は三越もなくなるっていうことがあるんですが。
本当衝撃ですけれどもね。はい、
あと、水上店舗ですね、はい。そういったものもあります。本当に懐かしいんですが、もう一つ、もうこれも今はない、パイプライン橋。
うん。
今の那覇大橋のところにかかっていた橋なんですが、私も渡ったんですけれども、はい、本当渡っちゃいけない橋なんですね。
あ、そうなんですか？
パイプラインですから、はい、ジェット燃料が。
ああ、そうか、そうか。だからパイプラインっていう。
はい、そうです。
ああ、語源も分かって勉強になります。
で、ここ僕ら遊び場だったりして、はい、あと通学路だったりしたんですよね、うん。はい、はい。そういったものもこの中にあります、
うん。はい。さあ、そしてもう一つ飲み物で人気があったのがベストソーダですね。こちらもご紹介します。ベストソーダの人気の秘密は味と値段にあった。復帰前の沖縄では、清涼飲料は1本5セントと10セントに分かれていた。これは琉球政府の島内産業保護措置で、外資が設立した清涼飲料会社には税金を多くかけ、島内資本には少なくしてあった。そのため、コーク、バヤリースは10セント、ベストソーダをはじめとする島産飲料は5セントだった。二つの価格は復帰まで続いたが、ベストソーダは、昭和37年から瓶の保証金制度を作り、小売店では7セントで売って、客が空き瓶を店に持ってきた時に2セントを返すという方法を取る。それでもベストは売れ続ける。ベストのフレーバーは米国の原料供給会社で調合したが、売れ行きはその会社も驚くほどだったという。大人にも子供にも好まれ、おじいさんは泡盛をダブルコーラで割って飲み、子供はベストのクリームソーダと菓子パンがおやつという家庭もよく見かけた。いいですね。子供からおじいちゃんまで、
はい、
愛していたという、そうい
う、ね、本当懐かしいですね。もし飲めるなら飲んでみたい
飲み物でもありますね。
その他にも、この中にはその、和紙ミルクの広告が載っていたりですね、うん、はいはい、あと、レンタルホースということで、乗馬するための、長靴公園の近くに、カシオマ屋。
ホースって馬のホースなんですね。
そうですね。
レンタルホース、レンタカーじゃなくてレンタルホース。面白いな。
とか、今に影響残る横文字の看板とかですね、はいはいはいはい、あと、セメントガーラなど、今となって本当になくなってきた風景もたくさんあるんですね。
これはぜひ、家庭に一冊。
はい。
もうそれぞれの世代でね、読んで楽しんで、子供たちは分からない世界だと思いますので、
はい、
こんなだったんだよ、ま、今、ほら、ここ通ったことあるだろみたいな、そんな話もできそうですね。
本当に教習あふれる本ですね。ただ、あまりにこの本の話題ばっかりすると、若い人たちに絶対そっぽ向かれるっていう、ちょっと危険もあるんですけど。
そっか。でも大人も楽しみながら、
はい、はい、本当にこれ一冊だと何時間でも楽しめる内容の本ですね、
うん。はい。それではもう一度ご紹介いただけますでしょうか。はい、
タイトルが、沖縄懐かし写真館復帰前へようこそ、海野文子さんがお書きになりまして、新生出版から発行されております。
沖縄本ライブラリは、合資会社沖縄時事出版主催、沖縄県及び公益財団法人、沖縄県文化振興会の支援でお送りしています。宮城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もお楽しみに。